最初に5番小寺浩一君。
町行政について次の2件について質問します。1件目、町議会が行う町民への情報発信について、駒井町長が平成31年度の町政執行方針で語られたように、さまざまな事業や施策等は行政だけで行うのではなく町民とともに行っていくことが大切だと私も同じく考えます。町長が掲げられている町民主体の推進は行政への町民参加や共同によるまちづくりでもあり、そのためには積極的な広報や町民の意見を聞く機会を持つ町長の姿勢には私も共感するところであります。議会でも平成29年3月から議会行政改革特別委員会を設置し、先陳地視察、議会議員研修会を行い、条例や規則の修正等、今できることを着実に行ってきました。一昨年より実施している議会と町民との意見交換会では、議会の情報の提供以外にも、町民、団体からさまざまなご意見や現状を聞く機会となり、議員、議会活動でも生かすことができるものでありました。議会広報では、町民の皆さんの声を掲載するなど、内容の充実を図るとともに、我が町の課題やその解決に向けた取り組みを少なからず伝えられたと思っております。12月からは一般質問の音声配信を開始したところでありますが、今後は音声のみならず、映像での配信を行うことで、町民に議会だけではなく、町長をはじめ行政の考えや現状を伝える大きな手段となると考えております。全議員が最も優先的に取り組むべき議会改革の一つとしています。町民も直接議会を傍聴する機会も少なく、夜間や休日議会を開催するよりも、自宅で視聴することのできるインターネット配信は、総合的な費用対効果を考えても有効な手段であり、それを望む町民の声も聞かれます。今後、いかに情報発信を進め、町民と問題や課題の共通認識を得るため、また、町長の掲げる町民主体の推進を進めるために次の点について質問します。1点目、議会のインターネット配信は町民が議会や町長、行政の姿勢や方向性、また現状の問題点や取り組むべき課題解決などを知る機会として有効であると考えるが、必要な費用について新年度の予算化はかないませんでした。議会のインターネット中継については町長の理解が得られる方法により実現を目指していきたいと考えるが、町長の見解は。2点目、町長の考えや日頃の公務について町民にもっと積極的に発信すべきと考えます。そのことで行政に対する理解も深まり、町民参加も推進されると考えます。町ホームページ内で、町長の考えを定期的に更新・発信することや、公務スケジュールの掲載をしてはどうか。2件目、高齢者福祉タクシー助成事業について、昨年11月の町長選において、駒井町長が公約に掲げられていた高齢者福祉の充実のための事業が、来年度の予算案に高齢者ハイヤー助成事業として 594万3000円で計上されています。高齢者の通院や買い物などの外出機会の創出や閉じこもりの増加抑制などを目的にも高齢者ハイヤー助成事業が行われると執行方針で説明がありました。高齢者への福祉の充実や対策は今後も必要とされていることは十分理解するところであります。この事業が他のさまざまな事業に波及し、その効果が最大限に生かされるものにしてほしいと考えます。しかし今回の新規事業について目的などは執行方針で町長から説明はされましたが、具体的な内容、予算、事業効果や長期的な展望などについては町民や議会へ直接説明される機会がありませんでした。高齢者の福祉充実で効果を上げるためにも、より良い事業にするためにも、町民や議会の意見を踏まえた事業として努力する必要があると考えます。町民や議会への正しい情報の提供と丁寧な説明を行い、今後十分な協議、場合によっては修正なども行っていかなくてはならないと思われます。そこで次の点について質問します。1点目、高齢者ハイヤー助成事業を計画された際の本町の高齢者の現状と認識、計画策定の経緯は。2点目、対象者や具体的な内容、予算根拠、条例化などはどのようになっているのか。3点目、より良い事業にするためにはもっと協議を重ねることも必要だと考えるが、町民や議会の意見を聞く機会を設けるべきと考えるがどうか。4点目、この事業が今後財政に負担をかけ、次世代に残すことがないのか。5点目、この事業の効果をどのように考えているのか。他の事業と連携することで、より効果を上げることも考えられるが、どう検討されたのか。以上です。
町長、駒井久明君。
小寺議員のご質問1件目、町議会が行う町民への情報発信についてお答えいたします。1点目のインターネット中継に対する考え方についてでありますが、議会や行政の考え方、方向性について町民に対し情報発信を行うことは大変重要であると認識しており、議会のインターネット配信について議会行政改革特別委員会において決定したことも承知しております。現在、町民に対する議会や行政の情報発信の手段といたしましては、議会広報誌や町広報誌、また町ホームページなどの媒体がございますが、複数の媒体を活用して情報発信を続けていくには、それぞれの今後の役割なども分析し、町民が議会や町政についてより関心を持てるよう効果的かつ効率的な手法を検討する必要があると考えております。インターネット配信を含め、今後の情報発信全般について、議会と行政とで協議や検討を重ね、相互理解のもとより良い情報発信を目指してまいりたいと考えております。 2点目の町ホームページでの情報発信についてでありますが、私の思いや考えについては議会をはじめ各種会合に出席させていただいた際にお伝えしておりますが、より多くの方にご理解をいただくためにも公務スケジュールと合わせて町ホームページに掲載をしてまいりたいと考えております。なおスケジュールについては準備が整い次第行いますが、思いや考えについては定期的な掲載となりますと公務の都合などで滞ることも考えられますことから、司法などを検討しできる限り早い時期に早期に実現してまいりたいと実施してまいりたいと考えております。次にご質問2件目、高齢者福祉ハイヤー助成事業についてお答えいたします。1点目の高齢者の現状と認識計画策定の経緯についてでありますが、本町の高齢化率は平成31年1月末現在で 42.14%、 公表されております全道全国平均をともに上回っており、年々増加傾向にあると認識しております。外出機会の消失にかかる支援については平成29年4月より老人クラブの例会等の移動手段として福祉バスの運行を拡大してきたところでありますが、羽幌町老人クラブ連合会よりさらなる拡充の要望があったほか、高齢者の買い物や通院、各団体の例会等への参加など外出機会創出のための手段確保が必要であったことから、町長選挙において公約の一つとして挙げたものであります。まず高齢者の足の確保を優先との思いから、町内の事業者と現状で早期に実施できる内容の協議を行い、4月より実施することとして準備を進めております。2点目の具体的な内容等についてでありますが、本町の福祉施策の一つとして実施しております重度身体障害者に対するハイヤー助成事業の対象者を拡充する形で考えており、実施要項を完成する予定であります。具体的な内容といたしましては、特別養護老人ホームの入所者を除く町内在住者のうち、事業年度内まで末までに満80歳以上になる方を対象にハイヤー乗車券を年間12枚交付し、乗車券1枚につき初乗り運賃相当額を助成するもので、予算としては対象者総数の 70% の利用率を想定しております。3点目の意見を聞く会についてでありますが、事業の利用実績や利用者のニーズなどを把握しながら事業を見直していく考えであり、利用状況については議会にも説明してまいりたいと考えております。4点目の今後の財政への負担についてでありますが、この事業は住民に身近な生活交通の確保を図るための事業として、過疎対策事業債を財源として実施してまいりたいと考えております。また今年度以降も予算が伴う事業でありますことから、助成範囲などは今後利用実績を見ながら検討することとしておりますが、今後も次世代への負担が増加しないよう財源確保に努めてまいります。5点目の事業の効果についてでありますが、通院や買い物、各種団体の会合など高齢者が気軽に外出できる環境づくりが大切であると考えております。ハイヤー料金の一部を助成することで、外出機会の喪失や閉じこもりの増加抑制につながるほか、健康増進や医療費抑制などの効果も期待しております。まずはこの制度を多くの方に 利用していただけるよう普及啓発に努め、利用状況などを見極めた上で他の事業との連携についても検討してまいりたいと考えております。以上、小寺議員への答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。5番小寺浩一君。
はい、それでは、午前中の、一般質問からですね、再質問の方に移りたいと思います。今回は、2件について、どちらも今町民の方がとても興味深い、どんな、政策を、町長が、議会も含めてですね、行っていくんだろうかということで注目している内容だと思いますので、今回一般質問しました。今回回答については、1回目のやり取りですけれども、丁寧に答えていただいて、ものによってはとても前向きな答弁をいただいたと感じております。それを踏まえまして、より、政策的にですね、町民にとってどんなことが、いいのかということで、話していきたいと思いますので、よろしくお願いします。まず、町議会が行う町民への情報発信ということで、質問の、ところにもありましたけれども、議会としても、全議員がですね、議会のインターネット配信は本当に今取り組むべきことで本当に重要だということで、町長にも要望しました。今回残念ながら当初予算には盛り込まれませんでしたけれども、そのインターネット配信についてですね、まず、町長が現在それについてどういうふうに考えているのかということを、改めてお伺いしたいんですが、よろしくお願いします。
町長駒井久明君。
ご要望いただきましたインターネット配信についてですが、どのように考えるかというと、私は予算の面ではですね、議会を開催するには特に、必要とする必要性について、感じておりないということでご回答を申し上げたわけでございます。
5番小寺浩一君。
答弁の中ではですね、インターネット配信を含めて議会と行政と、協議検討を重ねて相互理解のもと、より良い情報発信を目指していきたいと。だから今の答弁だと、必要ないっていうことなので、またちょっとニュアンスが変わってくると思うんですけれども、私は何か、必要性は感じているんですけれども、現時点で金額なのか内容なのか、何か、引っかかるというかですね、ものがあって、予算付けされなかったんじゃないかなという認識だったんですよね。ただ今ので言うと議会には必要がないという答弁でしたので、そこをちょっと整理して、もう一度、議会に必要ないっていうふうな答弁ですと1回目の答弁とちょっと変わってくると思うので、その辺整理してもう一度お願いいたします。
町長駒井久明君。
はい、内容についてですが、それについては私はあまりよく承知しておりません。これからということで答弁になったと思います。
5番小寺浩一君。
内容について、十分理解されていないということだったんですが、議会としてもですね、年前に、書類を揃えてですね、町長の方に、要望を言った際にですね、十分ではなかったかもしれませんけれども、説明はしましたし、その後、担当課、議会事務局がですね、説明に伺ったと、聞いているんですけれども、内容も把握しないまま、必要ないというふうな予算の、なんていうんですか、仕分けをなさったということですかね。本当に内容、インターネット中継の内容については、理解、今はされていない。ということでしょうか。
町長駒井久明君。
ですから、先ほども申しましたようにですね、必要性という点ではですね、 開会、議会を開くためには必要とする、道具っていいますか、そういうものではないというふうに判断しておりましたということです。
5番、小寺浩一君。
インターネット中継に関しては議会開会のために必要なものではなくて、あくまでもここで述べたように情報を発信するために必要なことで、答弁の中でもそれは、十分理解されていると思ったんですよね。それは大事なことで、町長の執行方針のも触れていますけれども、町民にやはり情報を提供する方法はね、たくさんあった方がいいということも述べてらっしゃいますよね。それ議会の開会には今必要ないっていうか、そのためのインターネット配信ではないと、議員一同はそう思っているんですよね。この議場で今必要なことではなくて、後日町民の方が必要なものであって、その辺はいかがでしょうか。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長駒井久明君。
はい、これからの情報を発信するということについては必要性は感じております。やり方についてはどういうふうにしていくかということについては、これから議会とも相談を申し上げたいということで回答を申し上げておりましたので訂正させていただきます。
5番、小寺浩一君。
はい、自分もこの最初の答弁をいただいたときに、町長も十分ですね、町民に発信するということは重要だと認識されていて、議会行政改革特別委員会での、取り組みも、ご理解いただいているというふうに私は思っていました。そして1問目の答弁の最後に、議会と行政で協議や検討を重ねて相互理解のもと、より良い情報発信を目指したいと。それがとても重要なことで、議会が一方的にね、必要ですよとか、先ほど町長がね、必要ないですよとか、そういうのではなくて、重要性はお互い認識しているわけですから、どうしたら一番いい方法でね、情報発信ができるのかなという、話し合いが必要ですよということで、町長お伺い答弁いただいたんですよね。具体的にそういう、私も、この4年間含めてですね、そういう、相互理解のための協議や検討っていうのがあまりなかったかのように思えるんですよね。今後そういう場所、が重要だと私も思っています。町長も、そう答えられていると思うんですけれども、そのためにも議会全体としてはですね、議会の、広報、広聴、常任委員会と、あくまでも皆さんの町民の声を聞く、議会での出来事を伝えると、そういうようなことも、その常任委員会が担って、で、行政側と相互理解を深めるために、話し合うのがいいんじゃないかなと。いうふうなことで、常任会化も、要求したわけですよね。それは情報発信を常時行うための、一つの機関として議会としてそういうふうに考えて捉えて、これも要請しました。ただ、それに対する予算についても今回、予算付けがされなかったんですけれども、その辺も含めてですね、常任会化、この情報を発信するための委員会なんですけれども、そこが行政側としっかりとやり取りをする場なんじゃないかなというふうに私は考えてたんですけれども、その辺はいかがでしょうか。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長駒井久明君。
はい、 議会側の総意によって広報校長委員会を設置したいと、常任委員会化をしたいということでございましたので、私はその時点についてはそのことにつきましては議会側のご判断でされるべきと、それに関して意見を挟むものはないというふうにご答弁申し上げておりまして、それができた時点についてはですね、今後ですね、広報活動というものについて長としてもどういうふうに取り組んでいくのがいいのか、そこのところはお話を伺って長との取り組みとしても整理して進めていただくことがいいかなというふうには考えております。
5番、小寺浩一君。
はい、私も具体的に町長からその理由を聞いていなかったので、今ちょっと疑問に思ったのが、まあ議会、もちろん議会で決めれる権利ですよね。常任委員会化するっていうのは、議会ができる、まあ、地方自治法の119条できっと定められていると思うんですけれども、議会で自分たちで常任を設置することができる。ただ町長もご存知の通り、予算化がされない場合は、まあ、行政側の事業もそうですけれども、それが何て言うんですかね、提出することができないということも町長自身 ご存知の上で今回、まあ、予算化してないということだと思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。
町長駒井久明君。
はい、予算化されていないものは、条例化できないということは説明を受けて知っております。
5番、小寺浩一君。
それでは、議会でやりなさい、ただ予算はつけませんよっていうことであればですね、それがよく分からないですよね。町長自身認めていないので予算付けされていない、まあ、他の事業もそうですよね。予算付けしないということはこの事業しないということですから、その辺もう一度、詳しく教えていただけますか。
町長駒井久明君。
はい、条例化に向けての予算をつけなかったことに関しましてはですね、議長と副議長が来られたときにお話ししたようにですね、今回の選挙で財政の健全化ということで、予算を縮小しております関係上、議会にも増やせないというふうにお話ししたと思っておりますけれども。
話した。5番、小寺浩一君。
はい、それは自分としては、まあ、本当に16万1000円の予算がこの、町長が掲げる財政健全化にですね、あと議会行政が町民に対して行う、まあ、サービスというかですね、その重さから考えると、自分はつけて しっかりとつけた上で町民への、情報発信を、ね、充実させることが、重要なんではないかなというふうに私は思います。そして、まあ、議会に対してまあ、それをつけないという判断をしたということは、先ほど言った地方自治法にも、もしかしたら接触するんじゃないかなというふうに、感じております。ただ先ほども言った通り、町長は、今後議会とも十分な協議検討を重ねるということでしたので、自分は、近い将来、ネット配信についても実現できるんじゃないかなというふうに思っています。 ネット配信については基本的には町長も前向きな、取り組みだということで私は理解しているんですけども、そこだけ最後確認させてください。インターネット中継について、行政側もですね、まあ、予算は今回つきませんでしたけれども、前向きな、姿勢であるということでよろしいでしょうか。
町長駒井久明君。
はい、私が感じていることはですね、ラジオテレビそういった状況の中で今インターネットの時代ということで、経緯下としては必要性は感じているということでございます。
5番、小寺浩一君。
ぜひ、議会と今後ですね、協議を重ねて、まあ、それが常任委員会なのか、まあ、議会全体なのか、他の委員会なのか、それはちょっと分かりませんけれども、ぜひ十分な協議の、機会を、作って、話し合っていけたらなというふうに思っています。2つ目ですが、これはとても前向きな答弁がありました。スケジュールに関しては、早急にと。いうことと、あと、町長の思いですとかね、考え方については、まあ、公務の都合もあるので、まあ、それが整い次第ということで、私も、ホームページ結構見ますけれども、一番最初のトップページの、まあ、町長の、あの答弁というか、一番最初のようこそ、羽幌町のホームページへっていうのが、本当に変わっていなくて、あの何回見ても、まあ、同じで。それよりはもし毎回見る人が、まあ、季節ごとでもいいですよね。春夏秋冬季節ごとに、何か町長が発信したいことがあればですね、まあ、違うページを作ってそこで書いていただいてもいいですし、そういうのでまた町のホームページを見る、まあ、町民なり町外の人が、そういうのを見てまた羽幌町を知ってもらう、また町長の思いを知ってもらう機会になっていただけたらなというふうに思っています。また公務のスケジュールについてはかなり他の町村でも、市町村でも公表しております。管内でいうと留萌市議会、申し訳ありません、留萌市の市長も、市長の部屋ということで市長の同棲ということで、週ごとの予定や会議名、出張先などを掲載していますし、私が調べてとてもびっくりしたところは千葉県千葉市の、ようこそ市長の市長室へということで、市長のメッセージが、まあ、ここは月1回ごとにですね、市長が発信しています。また行動予定や行動記録といっていつどんな会議に参加しているのか、まあ、誰と会ったのか、でそれが週ごとに変わるんではなくて過去に遡っても見れるようになっています。もし、今後公務のスケジュールを載せる際にはですね、消してしまうんではなくて、その時点からこう積み上げていってもらって、あの過去のね、あの公務のスケジュールもぜひ残していただきたいなというふうに思っています。それはきっと町民が町長の本当に多忙な公務のスケジュールを知ることで町長の大変さですとか、表には見えない、役場の皆さんの動きが分かることでより行政の内容を、理解してもらえることなんじゃないかなというふうに思っています。これに関しては本当に、準備が整い次第、進めていっていただきたいというふうに思っています。続いて、高齢者福祉ハイヤー助成についてお伺いします。こちらの事業ももちろん選挙戦で、もう、当選した後もですね、町民の皆さん特に高齢者の方々はどういう内容になっているのかとても気になっている点でした。ただ、質問の中にもありましたけれども、この期間、町民もちろん議会へも直接説明する機会がなかったと思います。町長が当選されて、まあ、この3月まで、自分は今回の質問の内容を含めて、まあ、常任委員会なり議員説明会なりそういう形で、内容について説明すべきだったんじゃないかというふうに思いますけれども、その辺はいかがでしょうか。
町長駒井久明君、はい、
事前にご説明が不足ということであればしてなかったようでございますのでお詫びを申し上げたいと思います。
5番小寺浩一君、
不足ではなくて全くないので、私も新聞報道で初めて内容や、女性の対象が分かったぐらいなんですよね。今年の2月に行われた、住民と議会の、意見交換会の中でもその質問が出ました。ただ議会としては、常任会がその後あったんですけれども常任会での説明もないことから、4月一日では始まらないではないかという答弁をしたほどです。特にこれは新規の事業ですので、従来というか私が思うには事前に、議会へですね説明なり協議の機会があってでいろんな意見をもらって、一つの形を作っていくんじゃないかなというふうに思っていたんですけれども、予算書で、先ほど言った594万3000円とそして、町長の先ほどの、執行方針で触れられるだけでですね具体的な内容が本当に、議会にも伝わりませんし議会に伝わらないということは町民にも伝わっていってないということだと思うんですよね。その辺事前に、説明しなかったもし理由があればですね不足ではなくてしていないっていう事実があるのでしなかった理由は何でしょうか。する必要がなかったんでしょうか。
町長駒井久明君、
はい、全くしてなかったということで、大変お詫びを申し上げます。失念しておりましたので必要ないと思っていたわけではございませんので。
5番小寺浩一君、
必要なかったわけではないけれども実質してなかったんですよね。例えばこれはきっとですよ私の想像では昨年11月頃に予算のですね、締め切りがありますよね。その時点で、出てきてるはずなんですよね。そして予算書に載るっていうことは1月2月の、12月からの予算査定で、これをやろうというふうに決まって、予算書に載ったとこういう手順が踏んであると思うんですよね。それでその間に、委員会もありましたし、開く、可能性は大いにあったと。ただ開かなかった事実はあります。町長なり担当で、必要ないという判断をしたのかそれとも本当はする必要があったんだけれども、忘れたのかその辺はいかがでしょうか。
町長駒井久明君、
はい、そういう、指示を出すのを忘れていましたのでそういうことでございます。
5番小寺浩一君、
担当課でも町長から指示がないと、議会には説明しないような今の、調査内のルールになっているんでしょうか。例えば課から議会に説明した方がいいという話はなくですね町長がしなさいという指示があればするとそういう今は、システムなんでしょうかね。いかがでしょうか。
町長駒井久明君、
今回のことについては全く失念しておりましたので、お詫びを申し上げます。
5番小寺浩一君、
それではこの事業についてはいつ議会に説明しようと思っていらしたんですか。
町長駒井久明君、
はい、予算に乗るもので、予算委員会にかかりますのでその時に、12分にご説明できればというふうに思っておりました。
5番小寺浩一君、
予算の前に特に新規事業ですし町長の公約でもありますし町民の方がとても気にしているものですよね。それはきっと町長の支援者の方も皆さん期待してねいろんなところで聞いたと思うんですよね。それを内容をですね、個人的には伝えたのかどうかは分かりませんけれども先ほど議員説明会の時にも町民に伝えるすべてとしては、議会の行政報告ですとかそれを通して住民に伝えたいと それは議員を通して各、まあ、一人でも多くの町民に伝えるということだと思うんですよね。それを失念という言葉で済ませていいんでしょうか。本当に新規事業ですよ。それを3月の予算委員会でですね、十分にその前にすることっていうかですね、より良いものにするための話し合いだと思うんですけれども、失念で済ませていいことなのか、ちょっと私は理解には苦しむんですけども、いかがでしょうか。
町長駒井久明君。
はい、失念で、許していいかと言われますと、私はそういうふうには思っておりませんけども、結果としてそういうふうになってしまったので、改めて、議会からそういうふうに問われますと、おっしゃる通りでございますので、失念したということでございますので、今後気をつけたいと思います。
5番小寺浩一君。
自分はこの事業が反対とかですね、そういうことではなくて、町民にとって高齢者の方にとってより良いものにしたいと思って、今質問に立っているわけです。そのためにはやはり早めに、情報をいただいて、そしてみんなで考えてですね、一人でも、まあ、町長の言葉をお借りするとすれば、公平で、公正で、ね、信頼の高い、そういうものにしたいわけですよね。ただ情報がない中で、それをね、行政側だけで、作っていって本当にいいものができるのかとても不安です。他の事業に関しては、まあ、今回はちょっとあんまりなかったんですけれども、事前に議会側と委員会を通じてなりですね、いろんな意見をもらって修正したりだとか、あるときは修正しないで、まあ上げることもありましたけれども、なぜ今回に関してね、議会は町民の代表ですから、そういう声を聞かずに、まあ、新規予算としてね上げてしまったのかなというのがとっても残念で仕方がないんですよね。あさって予算委員会がありますけれども、それまでにいろんな意見がもし出たとしても、例えば修正はできませんよね。まあ、予算内であればねできるのかもしれませんけれども、そういう議会の声を、受け入れる、用意というか、そういうのはございますか。
町長駒井久明君。
はい、それにつきましてはですね、答弁書の中でも申し上げました通りですね、実施してその結果についてはこれからどんどん議会ともご相談申し上げて、直すところは直していきたいと思っておりますし、高齢者の要望についても、こういうものがありましたということはお知らせしたいと思っておりますので、今後の経過次第ではいくらでも議会とはご相談申し上げていきたいというふうには考えております。
5番小寺浩一君。
先ほども言いましたけれども、これは新規の事業であって、始めてしまったら、進めてしまったら、例えば検討するにしても修正する、例えばですね、来年度予算で修正が効きますか。来年の3月の時に新たなものにねすることってできますか。自分はできないと思いますけれども、町長はそれは可能だと思いますか。
町長駒井久明君。
はい、現時点では要望は何かどういう形になっていくのか分かりませんので、私は来年にできるかどうかと言われてもその内容については承知できませんので、分かりませんとしか。
5番小寺浩一君。
はい、自分はできない理由に、今年の11月頃にはですね、また来年度の新規の予算の、まあ、なんていうんですか、提出があるわけですよ。ただ事業は、11月に終わるものではなくて来年3月まで、特にタクシーハイヤー事業に関しては冬の時期に多く利用されると思うんですよね。そうなると3月まで1年間やってみて、まあ、それから考えます。そうなると本当にいいものが早く、町民の方にね提供できないじゃないかという懸念があります。それだったらスタートする前に十分な議論や、 町長が今想像できていないことがもしかしたら各委員で、先ほど言いましたけれども意見交換会でもその話が出ました。そういう話を受け止めてある程度、ね、100% のものではないけれども、みんなが納得できるようなものを、作ってそして1年後2年後に修正をかけていくっていう方が本当に町民のためを思ってするんだったらそちらの方がいいと思うんですけれども、まず始めてみなきゃ、いやとてもよく分かりますけれども、でも本当に町民のことを思っているんだったら町民のために公平で公正で信頼の高いものを 100% までいかなくてもなるべく高い、住民の要望を、ね、受け取るんであれば事前にしっかりと要望なり、議会の声を聞くっていうのが大事だと思うんですけれども、いかがでしょうか。
町長駒井久明君。
はい、この事業につきましてはですね、29年ですか、老人クラブの総会等で、要望を受けて、その後たびたび要請を受けた事業でございましたので、今回は、議会に相談することをしなかったのは大変申し訳なく思っておりますが、そういった形もございましたので、急遽、新年度予算に載せたということでございますのでご理解をいただければと思います。
5番小寺浩一君。
ちょっと内容の方にも行きたいんですけれども、ただその過程の中でちょっと確認が、まあ、29年度から話があったとすればですね、もっと時間があったわけで、きちんとこう役場の中で町内会議を含めてですね、まあ、予算の関係で、まあ、財政の関係でもですね次世代に負担が募るんじゃないかという心配もあったものですから聞くんですけれども、町内でしっかりと議論を重ねて、できたものなのか、まあ、町内の調整会議含めていろいろ会議があると思うんですけれども、そこで、皆さんの同意を得て、まあまあ、きちんとした話し合いが行われて、できたものなのか、それともそうではないのか、そこだけ確認させてください。
町長駒井久明君。
はい、今申し上げました高齢者との話し合いの中で必要と判断しましたので、事業者と担当課の話し合いの中で、こういう形であるとできるということで、決定した経緯でございます。
5番小寺浩一君。
私が聞いたのは町内で、町内役場の中でですね、政策会議なり調整会議なりでしっかりと議論をされたのかということを聞きました。とても重要な話です。町の、これからいろいろさまざまな事業を展開する中で、町内でしっかり議論がされて予算化されているのかそうではないのかとても大事です。特に、傍聴席には若い役場職員もいます。役場のルールってきっと僕あると思うんですよね。それを踏まえてですね、きちんと正しい情報で、教えてください。
町長駒井久明君。
はい、そういう意味では先ほど申しましたようにですね、29年からの懸案事項で、過疎のソフト事業でできるということで財源もある程度目処がついたという、それから選挙の公約にもなっておりましたので新年度予算で乗れるように業者と検討してくれということでお願いをしたところでございます。
5番小寺浩一君。
いつも本当に申し訳ないんですけれども、簡単に質問させていただきます。役場の調整会議を経て、予算化されたんでしょうか。
町長駒井久明君。
はい、調整会議にはかけなかったというふうに記憶しております。
5番小寺浩一君。
役場の組織的に本当にそれでいいんでしょうか。どういう過程を経てですね、やっぱり役場全員で、各課長を含めてですね、みんなでこれでいこうと というような合意形成ができて、初めて、まあ、議会なり町民にね、行くもんじゃないかなと、そういうトップダウンで、まあ、どの会議も通さずに予算化されてしまうっていうのは、きっと、いやあんまりいいことではないんじゃないかな、それが今の羽幌町役場なのかなというふうに思ってしまいます。時間がないので、どんどんいきたいと思います。内容についてお伺いします。今回の中身について、80歳以上というふうになっていますが、なぜ80歳という、区切りをですね、したんでしょうか。
町長、駒井久明君。
それはですね、先ほども申しました29年頃からの打ち合わせの中で、さまざまな財源的な問題もあるという話からですね、まず後期高齢者というと75歳ですが、それよりも上の80歳ということで、財源がなんとかなるんじゃないかというような以前の打ち合わせもありましたので、選挙中もですね、そういった話でお話ししてまいりましたので、そういうことで相談をさせていただいて80歳としました。
5番小寺浩一君。
まあ、誰と話し合いをしたのか僕もわからないですけれども、財政の話もしているんですけれども、全体の調整会議はしていない。自分はその80っていう、まあ、くくりがですね、まあ、後期高齢者で言えば75歳以上で、前に他の議員の方が免許の返納の関係でもですね、75歳以上になると、違う検査をしなきゃいけないとか、いろんなのが出てきてですね、各、道内の町村も調べましたけれども、いろんなのが80歳ってあまりないんですよね。それはお金がないから、お金に合わせて80歳にしたということですか。
町長駒井久明君。
先ほども申したと思いますが、財源的なものもありましてですね、75歳でなくて80歳ということで、させていただきました。
5番小寺浩一君。
町長はその財源なりお金なりをしか見てないんじゃないかなと思うんですよね。実際町民がどのぐらいの年齢の方が、どういう、ね、サービスを求めているのかっていうのを見ないで、お金、財源が確保できるから年齢を80に切ったと、それって本当に町民目線になっているのかなという疑問になります。今の答弁でいくと財源しか見ていない気がします。答弁の中では、まあ、満80歳以上を対象に70% の利用率を想定しているとのことですが、現在80歳以上の方が何名対象者がおられるのか。
福祉課長木村和美君。
現在ではありませんが、これを積算した時の数字になりますが、80歳以上は1114名で積算しております。
5番小寺浩一君。
1114名ですね。この、まあ、助成事業を、まあ、策定する中で他の町村の同じような、なんていうんですか、事例、参考にした町村などありますか。
町長駒井久明君。
年齢につきましてはですね、先ほど申しました通りでございまして、他の町村の参考といいますのは、老人クラブの方からも苫前でやっているようなのはできないかということで、苫前方式を参考にということで、取り掛かったことでございますので、苫前参考といえば苫前町でございます。
5番小寺浩一君。
苫前町を参考にということで、されたと思うんですけれども、ただ苫前のやり方とは大きく違うと思うんですけれども、なぜ苫前を参考にしたんですけれども、まあ羽幌方式っていうかですね、にしたのか、その辺の理由を教えてください。
町長駒井久明君。
先ほど申しました担当課と事業者との打ち合わせの中で、事業者も 2社ございまして、両社から共前方式だと事務員を1人抱えたりその事務的時間等も負担が出るのでそうでない方がいいということでですね、確か答弁にも書いてあったと思いますが障害者の制度を拡張した中で、やっていくというふうにして了解をいただいたところでございます。
5番小寺浩一君。
まあそれも、あくまでも町と、まあ、業者さんの、まあ、都合で言ったら申し訳ないですけれども、決めたのかなと思います。というのは苫前方式でいうと、年間、1人につき96回利用することができます。で、苫前は定額制で、1回あたり400円を支払って、その差額分を町が、まあ、負担するというような形です。羽幌の場合は初乗り運賃分の、610円ですかね、600何十円かを、まあ、町が負担して残りの差額を住民が負担すると、でもこれでいうとですね、市街地に住んでいる方と、市街以外の方と、格差が生まれる気がするんですよね。例えば市街地だと初乗りプラス何百円で、まあ、病院なり行けたと。ただ市街地に住んでいる方だと2000円3000円かけてで片道でそれかかるので往復だとその倍かかると。これで言うと、何度も言いますけれども町民にとって不公平感が出てしまうんではないかと。ただ苫前方式だと補単別に住んでいても苫前に住んでいても同じ料金で同じサービスが受けられると、でびっくりしたのが対象者数ですね。苫前は、まあ、人口も少ないんですけれども対象者が1159名、これ平成29年度の実績から、教えていただきました。で、申請者が754名で利用回数が7714件と、かなり使われていると思います。で、詳しくお聞きしたら、1人の方が90回以上使われた方が9名もいらしたそうです。それぐらいやはりたくさん使われているんですね。きっと96回ですと月に4回往復12ヶ月分という計算だと思います。ただ羽幌町の、12回ですと、2ヶ月に一遍往復と、それで本当に目的なり効果がね出るのかなという不安があるんですけれどもその辺、まあ、効果とですね、回数と、含めて、本当にこれが、効果の出るものなのかその辺を教えていただけますか。
町長駒井久明君。
効果が出るか出ないかは結果でございますのでやってみて、先ほど申しましたように担当課で集計したものをまた議会にお示ししたいと思います。私といたしましてはですね苫前方式では、考えていた財源では間に合わないということもございまして、まあ、羽幌方式と言われるかもしれませんがそういう方法とそれから、不公平感につきましてもですね1人の方が610円が初乗りでございますのでそういう方の平等感というもので考えましたし足りない部分につきましてはですね老人クラブあるいは公民館等の団体サークルなどに参加する場合にはですね複数で利用されますと4人なら4回分増えるというような感じで使っていただければいいかなというふうに思っておりました。ただ議員おっしゃるような不満も当然出てくると思いますのでそういったことにつきましてはですね議員指摘のとおり、32年度には間に合うのかどうか結果としてどういうふうに数字になるか分かりませんけども、今年度に負担を大きくしないようなやり方の中で今年度に、改定といいますか改革をしていってとりあえず31年で新年度4月から始めたいという思いで始めたのでご理解をいただければと思います。
小寺議員質問のですね残り時間3分を切っておりますので、まとめていただきたいと思います。5番小寺浩一君。
はい、 まだまだ聞きたいこともありましたし、町民の声も伝えたかったです。例えば、お金がない、財政が苦しいんであれば、無料で券を配るんではなくて、少しでも負担してもらえるような方法、自力者負担という考えも入れるべきだと私は思っています。100円でも200円でも、300円でもいいですし、それはやっぱりそのニーズと、サービスを受ける方との協議が、ね、必要で、いきなり無料券を差し上げるというのはどうかなというふうに思います。また、本当に、交通弱者ですとか外出機会の喪失、をしているのが高齢者だけなのかという疑問もあります。子育て世代のお母さんたちと話したときには、お母さんと子どもで、家にいてお父さんが車乗っていっちゃうんで、冬の時に健やかセンターにも行けないと、そういう制度があったらとても嬉しいんだという声もあります。本当にいろんな声があってですね、よりいいものを提供してあげたいという気持ちで今回質問しましたけれども、ぜひ、今から変えれるものがあるんであればですね、議会の声だけではなくて町民の声として受け取っていただいて、少しでも町長が何度も僕言って申し訳ないんですけれども、公平で公正で、信頼の高いですね、そういう事業にしていっていただきたいという願いを込めて、今回質問しました。ぜひ、このあと、明日あさってと、予算委員会もありますので、その中で、より詳しく、他の議員の方の意見も含めて聞いていただいて、もし可能であれば少しでもそういう声を、反映させていただきたいなというふうに考えています。最後に、この新しい事業についてですね、議会を通じて町民に伝えたいこと、もしございましたら町長の口から、メッセージなり、もしあればですね、新規事業について一言お願いして、終わりたいと思います。
町長ありますか。小寺議員、これでいいですか。はい、これで5番小寺浩一君の一般質問を終わります。